15ページ健康通信第5回健康の幸は幸せ俵元ヘルスケアプロジェクト、まだまだ参加者募集中です。俵元ヘルスケアプロジェクトとは、俵元ヘルスケアプロジェクトは町民の健康増進を目的として、株式会社タニタヘルスリンクの協力のもと導入しているプログラムです。さまざまなデータを記録できます。定期的に歩数や体組成を記録するために、希望する人には活動量計を貸し出しています。記録したデータは町内に設置する計測スポットにあるリーダライターから健康管理サイト体カルテに送信できます。健康管理サイト体カルテ。健康管理サイト体カルテでは、日常の歩数の記録や体組成計で測った測定データ、タニタの食堂レシピや健康コラムなどの情報が見れます。今ならグッズがもらえます。今参加していただくと、漏れなく水の製のマスクをプレゼント。さらに、ながら見守り活動に参加していただくと、帽子、ワッペンもプレゼントします。お気軽にご参加ください。健康ポイント事業参加者募集中。歩いてポイントを貯めるだけなので、誰でも気軽にスタートできます。私たちと一緒に健康生活を始めてみませんか？皆さんのご応募お待ちしています。対象者、町内在住の令和4年3月31日時点40歳以上で説明会に参加できる人。なお、説明会の日程については受付後に案内します。費用2000円。参加者には1000円相当のポイントを還元。応募方法、次の応募用紙に必要事項を記入し、次の提出先へ持参または郵送。提出先、郵便番号 636-0392、 俵元町 890-1、 俵元町長寿介護課SWC 推進係。 SWC はアルファベットの大文字。切り取り線のある健康ポイント事業俵元ヘルスケアプロジェクト応募用紙があります。2人分の記入欄があります。3人以上応募する場合は応募用紙をコピーしてください。記入欄、振り仮名、氏名、身長、センチメートル、性別、男、女、生年月日、大正、昭和、年月日、住所、郵便番号 636-0000、 俵元町 ○○○、 電話番号。記入欄終わり。問い合わせ、電話34-2052、ファックス32-2977。
16ページ、お知らせプラス。町民の皆さんにお知らせしたい情報をどんと拡大して掲載しています。人と動物が共に安全で快適に暮らせる町のため、9月20日から26日は動物愛護週間です。動物愛護週間は、命ある動物の愛護と適正な使用について皆さんに関心と理解を深めてもらうために、動物の愛護及び管理に関する法律、動物愛護管理法に基づいて設けられています。この機会に飼っている動物や身近な動物についてもう一度考えてみましょう。犬を飼っている人へ。 犬を飼うときは、生後90日を経過した犬は、狂犬病予防法により、生涯に1回の登録と、毎年の狂犬病の予防注射を受けなければなりません。登録観察及び注射済み表は、必ず犬の首輪につけましょう。登録や注射を受けていない犬、及び観察や注射済み表を首輪につけていない犬の飼い主は、法律により処罰されます。散歩の時はマナーを守って。散歩時の犬の糞の放置で迷惑しているという相談が多く寄せられています。排泄は自宅で済ませるようにしましょう。また散歩時は糞を入れる袋や水を携行し、飼い主が責任を持って処理しましょう。事故防止のため、必ずリードを装着し、犬を制御できる人が散歩をさせましょう。猫を飼っている人へ。飼い猫は屋内で飼育を。屋外では交通事故や感染症などの危険があります。外の暮らしは過酷なので長生きできず、平均寿命は4年から5年と短くなります。屋内飼育の飼い猫の寿命は15年から20年ですので、屋内で飼いましょう。飼い猫には身元表示を。迷い猫を防ぐため、飼い主、住所などがわかるよう、飼い猫には首輪と名札などをつけましょう。繁殖を望まない場合は、必ず不妊、去勢手術を。猫は生後1年足らずのうちに繁殖能力が備わります。年に2回から4回、1回あたり3匹から5匹程度の子猫を産みます。不妊、去勢手術は尿の臭いが弱まり、盛りの鳴き声がなくなる効果も期待されます。飼い主のいない猫について、お腹を空かせた猫に餌をあげようとするその気持ちは悪いことではありません。しかし、餌を与えるだけでは猫はどんどん増えます。また、ところ構わず排泄し、近所や周りに迷惑をかけ、結果的に嫌われてしまいます。無責任な餌やりはやめましょう。動物は愛情と責任を持って最後まで飼いましょう。ペットを家族に迎えることは、一つの命を預かることです。愛情と責任を持って、その動物が命を終えるまで飼いましょう。飼育ルールやマナーを守りましょう。犬や猫などの動物は、人に安らぎを与えてくれる大切なパートナーです。一方で、蝶には犬や猫に関する苦情や相談が多く寄せられています。犬や猫と暮らすためには、いくつかのルールやマナーがあります。近隣には犬や猫が苦手な人、アレルギーを持っている人などが住んでいる場合もあります。他人に迷惑をかけないよう配慮しましょう。マナーを理解し、守ることで人と動物が共に安全で快適に暮らせる街を目指しましょう。保健センター、電話 33-80009月6日月曜から町役場本庁舎内に下水道課が移転します。これまで田原本町西武田280にあった下水道課事務所を9月6日月曜から町役場本庁舎2階に移転します。下水道課、電話 34-2076。17ページ。主権者の誇りと責任を持って投票しましょう。町議会議員選挙の投票日は9月12日、日曜です。任期満了に伴う田原本町議会議員選挙が9月7日火曜、9 告示立候補届け出、9月12日日曜投票開票の日程で行われます。地方自治に対して意思表示のできるこの機会を逃さず、投票日には主権者の誇りと責任を持って投票しましょう。立候補届け出日、日時9月7日火曜午前8時30分から午後5時、場所町民ホール、町役場西側。期日前投票、日時9月8日水曜から11日土曜午前8時30分から午後8時、場所町民ホール、町役場西側。なお9月11日土曜のみ青垣障害学習センター1階視聴覚室でも期日前投票ができます。投票日、日時9月12日日曜午前7時から午後8時。開票、日時9月12日日曜午後9時から。場所町社会福祉協議会大ホール。開票所の参観に制限を設けています。今回は立候補者が事前に申し込まれた人、立候補者1人につき2人までのみ開票所の中で参観できます。それ以外の人は開票所の外からの参観になります。ご了承ください。民間事業者が開票作業結果のインターネット配信を予定しています。 QR コードがあります。選挙管理委員会事務局、電話 34-2106。 お得な年金制度、付加年金。付加保険料を納めると付加年金が上乗せされます。付加年金は自営業やその配偶者、学生などの人が加入している国民年金第1号被保険者を対象とした任意の公的年金制度です。毎月の国民年金保険料16,610円に合わせて付加保険料400円をプラスして納めると、老齢基礎年金受給時に付加年金が上乗せされます。付加保険料の留意事項、納付は申し込みをした月分からとなります。老齢基礎年金と合わせて受給できる終身年金ですが、定額のため物価スライド、増額、減額はありません。老齢基礎年金を繰り上げ請求すると減額され、繰り下げ請求すると増額されます。国民年金保険料と同じく全額が社会保険料控除の対象となります。保険料納付の免除・猶予を受けている人、厚生年金保険の加入者に扶養されている配偶者などの国民年金第3号被保険者、国民年金基金の加入員は付加保険料を納付することはできません。持ち物、本人確認できるもの、印鑑、個人番号、マイナンバーの分かるもの、年金手帳。付加年金額の計算方法、付加年金の受給額、年額、200円かける付加保険料を納めた月数。具体例、付加保険料を20年間納付された場合、付加保険料の納付額、400円かける12ヶ月かける20年は96,000円。付加年金の受給額、年額、200円かける12ヶ月かける20年は48,000円。つまり、 96,000円の付加保険料額で、毎年48,000円の付加年金が老齢基礎年金に上乗せして受け取れます。付加年金を2年受給すると、納付した付加保険料総額と同額になるため、3年目以降はお得になります。桜井年金事務所、電話 42-0033、 住民保険課国保医療年金係 34-2097。 18ページ。住宅耐震化の促進のため、住宅ブロック塀などの耐震化を支援します。町では住宅の耐震化を促進するため、耐震診断や耐震改修工事の支援をしています。詳細は町ホームページをご覧いただくか、まちづくり建設課までお問い合わせください。 QR コードがあります。 1. 木造住宅の無料耐震診断。対象となる住宅の条件、町内にある木造住宅、ただし木造以外の構造が混在している住宅、昭和56年5月31日以降に増築された住宅や特殊な工法の住宅などは対象外になることがあります。建築年、昭和56年5月31日以前の着工、延べ床面積250平方メートル以下、2階建て以下。対象者、対象となる住宅の所有者など。支援内容、町が委託する耐震診断員を派遣して診断を実施します。費用無料。募集件数10件、先着順。2、住宅精密耐震診断費補助。対象となる住宅の条件、町内にある一戸建て住宅、非木造住宅も対象。建築年問わず、床面積の制限なし。ただし店舗などの用途を兼ねる場合は、その部分が延べ床面積の2分の1未満のもの。対象者、対象となる住宅の所有者など。補助金の額、耐震費の3分の2の額、1000円未満は切り捨て。補助金の上限額は86,000円。募集件数2件、先着順。3、木造住宅の耐震改修工事費補助。町が実施する耐震診断、またはそれと同等以上の効力を有する耐震診断で、診断結果が 1.0 未満のものに限ります。対象となる住宅の条件、町内にある木造住宅、ただし木造以外の構造が混在している住宅、昭和56年5月31日以降に増築された住宅や特殊な工法の住宅などは対象外になることがあります。昭和56年5月31日以前の着工、床面積の制限なし。ただし店舗などの用途を兼ねる場合は、その部分が延べ床面積の2分の1未満のもの。対象者、対象となる住宅の所有者など。補助金の額、耐震改修工事費の5分の4の額、1000円未満は切り捨て。補助金の上限額は100万円。対象となる条件、耐震改修工事で耐震診断結果が 1.0 未満と診断された住宅を 1.0 以上とする耐震改修工事、または 0.7 未満と診断された住宅を 0.7 以上とする耐震改修工事。募集件数3件、先着順。4、耐震シェルター設置工事補助。対象となるもの、住宅の種類、町内にある木造住宅、ただし木造以外の構造が混在している住宅、昭和56年5月31日以降に増築された住宅や特殊な工法の住宅などは対象外になることがあります。昭和56年5月31日以前の着工、床面積の制限なし、ただし店舗などの用途を兼ねる場合はその部分が延べ床面積の2分の1未満のもの、2階建て以下。対象者、対象となる住宅の所有者など、補助金の額、工事費の2分の1の額、1000円未満は切り捨て、補助金の上限額は20万円。対象となる条件、奈良県が指定する耐震シェルターを設置する工事。募集件数2件、先着順。5、ブロック塀などの撤去・改修費補助。対象となるもの、対象となる道路に面する安全性が確認できないブロック塀などの撤去工事と、それに伴う軽量フェンスなどの設置。補助金の額、ブロック塀などの撤去、軽量フェンスなどの設置に要する経費、ともに1メートルにつき1万円を上限のそれぞれ2分の1の額、それぞれ10万円が上限。募集件数4件。工事内容により変更あり、先着順。申し込み方法。所定の申請用紙に必要事項を記入し、契約前に必要書類を添えて、まちづくり建設課へお持ちください。申し込み受付期限。1、2、3、5は12月28日火曜。4は11月26日金曜。工事などの完了期日。申し込み後、次の完了期日までに工事を終え、書類手続きを完了するものとします。完了期日。1、2、3、5は令和4年1月28日。4は12月24日。いずれも金曜。まちづくり建設課都市計画係。電話 34-2085。 19ページ。ゴミの収集に関するお知らせです。清掃センターからのお知らせ。9月20日月曜祝日は燃えるゴミの収集を行います。午前8時30分までに所定の集積場にゴミを出してください。この日は清掃センターへゴミを持ち込めます。時間、午前9時から正午。費用、10キログラムにつき50円。家庭ゴミ。10キログラム未満は10キログラムとみなします。持ち込みの場合、袋の指定はありません。指定ゴミ袋を使用している場合や、出し方に従って分別された資源ゴミの持ち込みは無料です。本人確認書類を提示してください。正しく分別されていないゴミは持ち帰っていただきます。大変混雑が予想されますので、可能な限り事前または後日にゴミを持ち込んでいただくようご協力をお願いします。9月23日木曜祝日は清掃センターの休業日です。 この日はゴミの収集を行いません。また、ゴミの持ち込みも受け付けていませんので、ご注意ください。9月は、有害ゴミの収集を行います。燃えるゴミの収集日、月曜、木曜日の地域。9月24日。火曜、金曜日の地域。9月10日、いずれも金曜。午後1時までに、透明の中身の見える袋に入れて、燃えないゴミの集積場に出してください。収集対象、蛍光灯、乾電池、水銀を使用している体温計、小型充電式電池、白熱電球や LED 電球、ライター、カミソリは入れないでください。小型充電式電池の見分け方。小型充電式電池には次のリサイクルマークが印刷されています。ニカド電池。3つの矢印で描いた三角の下にアルファベット大文字 N 小文字 I ハイフン大文字 C 小文字 D と表記したマーク。ニッケル水素電池。同様の三角の下にアルファベット大文字 N 小文字 I ハイフン大文字 MH と表記したマーク。リチウムイオン電池。同様の三角の下にアルファベット大文字 L 小文字 I ハイフン小文字 ION と表記したマーク。なお、自動車用、電動自転車用バッテリーは対象外です。小型充電式電池の捨て方。1、機器から取り外す。モバイルバッテリーは本体のまま回収しますので、分解しないでください。2、端子部にビニールテープを貼り付けて絶縁する。3. 中身の見える袋に入れて出す。充電式電池リサイクル協力店に回収ボックスが設置されています。協力店は JBRC ホームページにて検索できます。なお、電動アシスト自転車の使用済み小型充電式電池については、自転車販売店が回収の協力点になります。JBRC 回収対象電池は、JBRC 会員企業製の小型充電式電池となります。JBRC ホームページと JBRC 会員企業一覧のそれぞれの QR コードがあります。清掃センター、環境管理課、電話 33-5003。 特殊詐欺被害防止のため、田原本町特殊詐欺等防止対策機器購入費補助金。特殊詐欺などの被害を未然に防止するため、特殊詐欺等防止対策機の購入に要する費用の一部に対し補助金を交付します。補助金の交付は先着順で、申し込みが予算額に達した時点で受付を終了します。詳細は防災課へご確認ください。対象、特殊詐欺等防止対策機器を購入する満65歳以上の町民。補助金額、補助対象経費に2分の1を乗じて得た金額。上限額5000円。防災課安全防災係、電話 34-2059。